主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。ユダヤ人の過越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日は11月9日、このラテラン教会の剣道の祝日にあたっています。このラテラン教会というのは、教会の中でも最も古い教会で、ローマの教会なので、特別このようにお祝いしているんであろうと思われます。この教会というか聖堂が建造された、そのような祝日ですけれども、実際朗読されるのは、ヨハネの今のヨハネの福音書の2章。どっちかというと、神殿が大事であるというより、神殿もちろん大事なんですが、本当の神殿は結局のところはイエス様の体であるということを言っています。この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせるということを、私たちにとって、私たちクリスチャンにとってですね、もちろんこの聖堂というか御御堂は非常に大事なところで、もちろんそういうところで商売したりすることは、ダメですけれども、私たちのこの神殿や聖堂よりも、やはりこのイエス様の体こそ私たちの本当の神殿であるということ。だから私たち教会というのは、建物が大事ではなくて、当然私たちの中心にいつもおられるイエス様が大事であるということ、それをこの教会の剣道記念日に思い起こすというですね、ちょっと不思議な感じもします。さらにこの第二朗読でパウロのコリントの教会への手紙では、あなた方が神の建物だということを言うんですね。結局教会というのは建物じゃないということですね。教会というのは私たち信者の集まりとイエス様、そこにイエス様がおられるからこそ、本当の意味でのそれは神殿になるということだということ。で、逆に言えば私たちは、その建物がどうのこうのじゃなくて、私たち自身が神の神殿であるかどうかということ、それを見直さなければならないし、私たちがやはり神様の神殿にふさわしいものとして歩んでいるかどうかということ、それをやはり私たちはしっかりと、意識しなければならないであろうというふうに思います。アイルランドのシスターブリージ・マッケナというですね、いう方がおられて、シスターブリージっていうふうに言って、アメリカに住んでるシスターなんですけど、彼女は非常に有名な人で、何が有名かって言ったら、病気を癒すですね、癒す賜物を持っておられたんで、多くの人を、未だにご存命ですが、たくさんの病人を癒されて、 まあ、日本にも何回か来られたと思いますけれども、まあ、そういう方がおられるんですね。まあその、まあ、彼女がその、まあ、病気を癒す方はまあそういう賜物だからあれなんですけど、まあ、でもシスターブリージのことを思い出すと、そのイエス様とのこの親しい交わりというかですね、まあ、それを持っておられるのが、まあ、ものすごく印象的なんですけれども、しかもそれをこう、まあ、ビジョンというかですね、なんかイメージでこう割とよく、見られる方で、で彼女はある時、まあ、若い時でしょうけど黙想会に出てて、で黙想会中にものすごくこう神様じゃないものから誘惑を受けてですね、いろいろな誘惑を感じて、なんかこう気持ちがもうボロボロになるような、で翌朝ミサに出てる時に、彼女はこのお祈りしていたらですね、こういうビジョンが出てきて、そのテントが出てきたんですね。ボロボロのテントが、嵐が去った後のようなこのボロボロのテントが出てきてですね、もう外も中もぐじゃぐじゃだし、あの水浸しだしですね、そういうテントが出てきたんですね。でそのテントに若い男の人がこう入っていこうとするんですよね。で彼女はですね、その若い男の人に、いやそのもうテントはボロボロだから入らない方がいいと、そのもうとにかくしっちゃかめっちゃかのごちゃごちゃになっていて、そしてその男の人がですね、ちょっと微笑んでニコってしてですね、いや私はこのテントの中に住んでるので、と言ってその若い男の人がテントの中にこう入っていくんですね。でシスターブリージははっと気づいて、その若い男の人はイエス様だと、そのボロボロのテントは自分の魂だということに、まあ、はっと気づくんですね。でもそれはミサの聖体配慮中に、その聖体配慮の列に並んでて聖体配慮をして自分の席に戻った時にそれをはっきり気づく。でイエス様が彼女に語られて、そのテントがボロボロかボロボロでないか、そういうことを気にするんじゃなくて、そのテントの中に住んでいる私自身に、心を向けなさいと。まあ、私たちはついついだからこのテントが、ボロボロかどうかでここを縫わなきゃならないとか、まあ、ここを掃除してとかなんとかかんとか、そっちの方に気持ちがいくわけですけれども、でも一番大事なのはテントがボロボロかきれいかではなくて、イエス様がそこにおられるかどうか、そして私たちが神殿である以上、私たちの心の中に住まわれるイエス様に心を向けるかどうか、まあ、それが一番大事だということをイエス様がそのシスターブリージに告げられるんですね。私たちも同じだと思います。私たち個人もそうですけども、当然私たちのこの共同体というか集まりの中でもですね、イエス様がおられるかどうかということが最も大事な、そしてそのイエス様に心を向けられるかどうかということ、まあそれが最も大事なことだと思います。まあ、この御堂であるならば、これはもうその、クリーンアップの係の方が、こまめに掃除されてるから、ものすごく大体聖堂というのはきれいになってるわけですけど、でもきれいからこの聖堂が聖堂として価値があるのかって言ったら、そんなことはないわけですよね。この聖堂に価値があるのは、ご聖体が安置されていて、ミサを捧げるからこそ聖堂としての価値がある。つまりそこに神様の現存があるから、聖堂というのは大事なわけですね。でも実際私たちの心も私たちの共同体もイエス様の現存が一番大事だということですね。まあ綺麗、もちろん何か罪を犯すよりも罪を犯さない生活する方が大事だし、私たちの共同体でも問題があるよりは問題がない方がいいですけれども、でも実際私たちが個人でもグループでも忘れてはいけないのは、イエス様がそこにおられるかどうかなんですよね。でそれを忘れて人間的な力だけで自分が頑張ろうと思ったり、共同体とかグループを何とかしようと思っても、それはイエス様は、イエス様の存在を忘れているならば虚しい努力だし、実りがないとも言えるかもしれない。むしろ私たちは自分の個人も共同体もイエス様がおられてですね、イエス様が何を望んでおられて、何に喜んでおられるか、何に悲しんでおられるか、 そしてイエス様がより住みやすい自分の魂は、あるいはイエス様がより住みやすい私たちの共同体は、あるいはイエス様の働きがより現れてくる私たちの関わりは何であるのか、イエス様に心を向けながらイエス様の存在とともに現存とともに歩むならば、私自身が、あるいは共同体自身が神の神殿というふうに言うことはできるであろうと思われます。大切なのはイエス様が住んでるかどうか、そのイエス様の力が私たちの関わりや私たちの生き方に本当に染み渡るかどうかということですね。それを私たちは願いましょう。当然私たちには罪がありますから、なかなか、なんというのか、なかなかいいものになるのは難しいですけど、私たちがいいとか悪いとか関係なしに、汚れてるとか清いとか関係なしに、イエスの存在を中心にできるかどうかですね。ただそれだけだと思います。今日の第一朗読はエゼキエルの予言で神殿から水があふれてるっていう不思議なお話で、ちょっと神殿から水がどんどん出てきたらちょっとびしょびしょになっちゃってと思いますけれども、とにかく不思議なイメージなんですけど、この水ってことはどう考えたって聖霊のことだと思いますね。そしてこの神殿というのは建物として考えないで、私たちの魂、私たちの共同体そのものだから神殿から聖霊の水があふれて全てを清めて全てに恵みを与えるというふうに、そのように読まなきゃこのエゼキエルの予言は全く意味がないと思いますね。で、教会の建造記念日も別に建物のお祝いしたって仕方がないんですよね。実際私たちの共同体とか私たち自身が本当に教会になっている、神殿になっているってことを記念する、あるいはそれを願い求める、そのような日だと思います。私たち自身、私たちの関わり、皆さんの家族にしてもですね、さまざまな共同体の中に本当にイエス様が生き生きと働いてくださるように、そのイエス様と共に私たちがいつも歩んでいけるようにお祈りを捧げたいと思います。